時刻は間もなく2時30分になろうとしています。お送りしていますパラダイスジャム、この後3時からはシネマカフェイオンシネマ拳王の最新映画情報をお届けします。今回ご紹介する映画はですね、明日から公開となりますマスカレードホテル、東野圭吾さんのミステリー小説マスカレードシリーズの第1弾ですね、マスカレードホテルを実写化したミステリー映画となっております。こちらね、3時から僕一人でねご紹介していこうと思います。3時10分まで無料鑑賞チケットということでね、こちらのご応募もお待ちしております。ラジオネームとお名前とお電話番号を忘れずにね、この3つ書いてお申し込みください。よろしくお願いします。それではメッセージご紹介していきます。ラジオネームみおちゃんですね。癒しボイス親木くん、こんにちは。はい、こんにちは。相撲の稀勢の里引退しましたね。残念だけど最後は痛々しく見えましたねと。悔いはないと言っていたから頑張ったよねと。今日も映画チケットプレゼントよろしくですということでね、みおちゃんからいただきました。まあでもね、その稀勢の里初場所もね、初日から3連敗ということでね、まあ、前回のね、場所から含めると8連敗でしたっけ。まあやっぱりね、その2日目負けたあたりからやっぱりね、まあ身体というかね、そろそろ引退なんじゃないかみたいなね、そんなネットニュースとかね噂もありましたけども、3日目も残念ながら敗れてしまってということでね、まあ怪我もあってね、その、まあ、力もね衰えたのかと思いますけど、こうやってまあいざ引退となるとやっぱり寂しくなりますよね。これまではね、だって休場したから次の場所、その次の場所は怪我を治して絶対に復帰してくれるみたいなね、そんな、思いもありましたけども、まあ、引退となるとね、もう土俵には上がらないわけですからね。ということでね、稀勢の里引退ということでね、まあ、昨日の朝ニュース出てきましたけども、まあ、でも悔いはないとね、あの会見では言ってましたけど、あの涙はどうなのかでね、まあでもやっぱり土俵にね上がり続けて欲しかったですし、本人もねもっと上がりたかったですよねきっとね。ということでね、みおちゃんからいただきました、ありがとうございます。続いてはですね、こちらは南のポンタさんですね。小指の青柳さん、スタジオ前の皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はこんな天気となりましたが、青柳さんは通勤時いかがでしたか。僕通勤時はですね全然混んでなかったですね。まあ、通勤してくる時間もね、木曜日はちょっと遅めなので、そのまあ通勤ラッシュみたいなね、そんな時間には当てはまらなかったですね。でも僕の家の周りも雪がちょっと積もってたり、ね、まあ、車が通った跡があったのでね、あの全然まあガタガタしたりとか、走りづらさっていうのはね、あんまありませんでしたけども。まあ、南のポンタさんはじめね、皆さんいかがでしたでしょうか。しばらくは天気が悪いみたいですねとね、いうことですけども、まあ、番組ね最初にもご紹介しましたけども、天気予報見ても明日は風雪が強いということでね、まあ、今ね、この県央地域雨ということでね、まあ、雪が溶けてくれればいいなと思いますけども、まあ、ただ今日の夜だったりね、明日は風雪が強いということでね、まあ、雪マークついてますし、まあ、その来週の24日木曜日まで週間天気予報見ても曇り一時雪という風なね、予報になってますんでね、これまで通りの暖冬傾向とは若干いかないかもしれませんね。車の運転皆さんお気をつけてくださいと。そして映画鑑賞券希望ですといただきました、南のポンタさんね。そしてリクエスト曲シーズのホワイトをお願いしますということで、ではねこちらお届けしたいと思います。お送りしていますパラダイスジャム、お相手は青柳優也です。この後まだまだねメッセージリクエストどんどんご紹介していきますし、時間までね、たくさんお待ちしております。でメッセージですけども、お茶田さんですね、サビーネーサビーネー、さあ小指を立ててこんにちはヤギヤギ、はいこんにちはヤギヤギ、おやぎさんお茶田ですと。これはマジの話です。阪神大震災の、3、4日前からいつもは動かない真冬に飼っているカメが暴れてました。30年間でこの時だけですと。そして今日もリスプレシネマチケットにエントリーお願いしますということでね、おじゃらさんからいただきました。まあでも何かね、そのカメが地震の、まあ、予兆を受け取ったのか、まあ、動物ってなんかそういうことがあったりってよく聞きますもんね。まああと普段見えないものが見えたりだとか、そういったねなんか大災害が起きる前ってそういう風なね話もあるんでね、 まあ、その場では気づいたり不思議に思ったりしても、いざね、そんな、まあ、地震だとか来るわけないとか思ったり、そう見えるだけで、なんて言うんでしょうね、その地震の予兆だって、そういうふうにはちょっと考えられないですもんね、いざねこうなってくるとね。でも振り返ってみると、あれが予兆だったんじゃないかってね思うと不思議ですよね、うん、ということでね、お茶屋さんからいただきました。では続いてはこちらは吉田の柴犬大好き母ちゃんですね。まゆげさんこんにちは。はい、こんにちは。初めてメッセージを送りますねと。あ、そうですね、僕の番組には初めて、今年もよろしくお願いしますと。こちらがねお願いします。今日で阪神大震災から24年が経ちますねと。テレビで見た時の映像は忘れられません。ボランティアが始まったのもこの時からでしたねと。大きな災害が起こらないことを祈りたいですねと。そして今日は映画チケットの応募ですか。明日からマスカレードホテル公開されますね。ぜひ見たいので応募します。なんせ木村拓哉さんの大ファンなので当たるといいなとね、いただきました。そうなんですよね、明日から公開となりますマスカレードホテルね、この後ご紹介しますけども、木村拓哉さん主演でね、公開されます。他にもね豪華俳優陣出てますんでね、まあ、お好きな俳優さん女優さんね、出てらっしゃったりっていうのがねあるかもしれませんね。まあ、こちらの映画、東野圭吾さんの小説マスカレードシリーズの第1弾、マスカレードホテルの実写化ミステリーとなっておりますんでね、まあこの後ね3時から詳しくご紹介していこうと思います。ではここでですね、ちょっとご紹介していきたいと思いますけども、まあ寒い時期ね、なってきてますんでというか、まあ真冬ですんでね、まあインフルエンザもね、まあ流行ってきたり、そしてまあノロウイルスたまにあったりとか、まああと単純にね風邪ひいて、まあ寝込んでしまったり、熱が出て学校や職場休まなきゃいけなくなったりっていうのねありますけども、まあ休むイコール悪になるんじゃないか、皆勤賞廃止によって世の中の動きはあなたどう思うかということでね、まあ皆勤賞って、まあ、昔からあったじゃないですか。まあ小学校だと小学校6年間、まあ休まず、そして遅刻もせずということでね、卒業式ですか、卒業式の前の日とかですか、それまでにね、まあ皆勤賞ということで何かもらったりというのがあるかもしれませんけど、そうなるとまあ休むイコール悪、悪いことってちょっと植え付けられてしまいますよね、子供の時から。それとでもちょっと弊害になっちゃったりするんじゃないかというところかな、というところからね、そんなニュースを見つけたのでね、ご紹介していこうと思います。まあ、休まずにね登校することとかっていうのはね、なかなかできるものではありませんよね。まあ、小学校だとしたら6年間ずっと休みなくってことでしたからね。まあ僕はもちろん休んだことあります。うん、熱を出して風邪をひいたり、まあただインフルエンザ自体はね僕今までかかったことがないので、まあこれからも大丈夫と思わずに、まあ気をつけてはいるんですけどね。まあそんなね、まあ皆勤賞を受け取って、まあ賞をもらえていいなと感じながらね拍手を送った記憶があるという人もね中にはいるんじゃないでしょうか。まあしかし例外もありますよね。まあ休んでも大丈夫な場合、まあ身内のね、その、まあ、不幸だったりね、いろいろありますけど、高血としてね欠席扱いにならない場合もありますけども、まあ、そんな皆勤賞ですが、まあ、ネットではですね賛否が飛び交っているんだそうです。今学校の皆勤賞をなくした方がいいというと、まあ、うちの子が頑張っているのにひどいといったね、そういった返信が来るけど、休まないのが偉いっていう価値観を子どもの時から植え付ける弊害をよく考えた方がいい。まあ、賞を与えるっていうことは、まあ、偉いねっていう褒めてることですよね。まあ、いろんな諸事情があるから、まあ、休まなかったかっこイコール偉いっていうのをね、刷り込むのはやめた方がいいんじゃないかといったね、そんな話題があるんだそうです。うん、まあ健康、まあ第一って言いますからね、まあ休まないことはいいこと、いいことですけど、まあ悪いことにつながってしまうとね元も子もありませんよね。まあ多少風邪ひいてたりとか、まあそれをが気づかずにインフルエンザで、まあ、学校に行って感染を増やしてしまうとかね、まあそれって良くないことですからね。まあ、日本のみならず、まあ、イギリスとかね、まあ、海外でも皆勤賞をもらえるはずの生徒が辞退したというね話があったそうです。うん、まあ、皆勤賞を辞退したのが、まあ、本人は努力して手に入れた賞じゃないということで、まあ、様々なね、まあ事情だったり、まあ、精神的な疾患、慢性疾患を抱えて学校を休まなくてはいけない人々への配慮が理由と いうことで、そう考えるとね、もう周りの人のことも考えて、このね、皆勤賞をもらえるはずだった生徒が辞退したというね、イギリスの方もね、なんかね、大人びているなというかね、そんな風に思いますよね。まあ、廃止した方がいいっていうね、話題もありつつ、まあ、これからも続いていったりするのかっていったところですけどもね、皆さんね、どう考えでしょうか。まあ、会社でもね、やっぱり休んでしまうとその人の仕事だったり、まあ、チームでね、まあ仕事をしている会社っていうのはね、大きな穴が開いてしまいますからね、休まないことはいいことですけども、まあ、ただインフルエンザとかね、そういった感染症のリスクっていうのがありますからね、まあ、まあ、今一度ね、考えるきっかけに今なっているんじゃないでしょうか。まあ、あとね、まあ、朝から具合悪いとかで、熱何度出たら休むかっていったね、そういった話題もありますよね。平熱低い人とかだと、まあ、たまにね、あの平熱高くて37度が平熱だっていう方もね、いらっしゃるじゃないですか。そうなってくると、その人が、まあ、熱を出して苦しくなるのがきっと39度とか、うん、僕平熱そんなに高くなくて大体、まあ、35度なんですけど、まあ、そうなってくると、まあ、7度で、まあ、熱だし、まあ、あと 2、3年前ぐらいですか、あの更新ヘルペスに初めてなって、まあ、今まで見たことがない39度まで熱が出たと、うん、まあ、熱が出て初めて苦しかったのが39度だったんでね、うん、まあ、そういったのもありますんでね、まあ、皆さんはね、体温何度で会社学校休むかっていうね、そういった問題もあるらしいです、うん、まあ、インフルエンザはね、感染してしまうと、まあ、休まなくてはいけませんけども、まあ、ということでね、まあ、特にこの時期インフルエンザノロウイルス、先ほどもね、ご紹介しましたけども注意が必要ということでね、手洗いうがい、うん、そして、まあ、効果的なね、マスクの着用ということで、まあ、何でもいいからマスクをしてればいいと、そういうわけではないんですよ、うん、マスクをしているから、ただマスクをしているから予防になると、そういうことでもないそうですよ、うん、まあ、ちゃんと、まあ、場所をわきまえてというか、人混みだったりね、たくさん人がいるところでは、まあ、マスクをしてっていうのは予防になるらしいですけど、まあ、マスクをする理由としては、うつされない、うつらないためにというよりは、自分が持っている菌を他の人に飛ばさないためにっていうのが、まあ、一番の、まあ、効果的な使い方だそうです。だからマスクをしているから、予防になるかと言われたらそうじゃないと、ただ自分の、そのウイルスを周りに出さないための予防にはなるんだそうです。まあ、だから何でもかんでもね、してればいいというわけじゃないだそうですよ。はい。豆知識としてね、ちょっと覚えていただけたらなと思いますが。では、吉田の柴犬大好き母ちゃんからね、リクエストをいただきました、松任谷由実アニバーサリー。ラジオネーム、吉田の柴犬大好き母ちゃんからいただいております、松任谷由実アニバーサリー。これに向けてメッセージご紹介していきます。ラジオネーム、さなけんさんですね。ワイギリスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは、佐野健ですと。今日の朝はみぞれ混じりの雨でした。昨日多少なりとも雪が降ったみたいで、朝から奥様と自分の車2台雪かき。みぞれの中の雪かきは嫌ですねと。寒かった。確かにそうですよね。まあ、まだ雪だったら払えるけど、まあ、みぞれとかね、まあ、雨だとね、染み込んできますからね。話は変わりますが、今週は会社の方でスキーに行く方がやっていましたが、六日町の方は、パウダースノーみたいですよと。親木はどこに行かれるのかな。メッセージ聞けないのが残念ですが、リスナープレゼント当たることを楽しみにしています。映画はおっさんずラブが奥様行きたがっているので、当たったら撮っときますと。それではさようならということでね、いただきました。まあ、撮っとくのもありですけども、まあ、紹介したね、映画もね、ぜひ見に行ってほしいなと思いますが。そうかそうか、まあ、六日町とかね、まあ、ユーザーは、まあ、そして、まあ、南魚沼とかね、そっちの方は高速も雪の壁になってたりとか、まあ、ありますんで、雪は降ってますし、まあ、天気予報を見てもね、今週末はずっと降ってそうなね、天気なので、パウダースノーがね、楽しめるんじゃないかなと思いますけども、そうですね、今週も行けたらなと思いますけど、まあ、皆さんこの前回のね、3連休どうでしたか。まあ、僕土曜日ね、ヒジアンのゲームセンター768やりましたんで、まあ仕事だったんでね、3連休とはいけませんでしたけども、その翌日の日曜日と月曜日、2日連続でスノボしに行きましたね。いや、本当に過去例を見ないぐらいハイペースで行ってるんで、もう4月とかになったら何回行ってるんだっていう話ですよね。うん、今週末はね、 今週末、先週末、天気すごい良かったので地面はね硬かったんですけども楽しかったですね。日曜日赤倉観光リゾートスキー場行って、そして月曜日はキューピッドバレーにね行ってきましたけども、まあ、友達がねスノースクートを自分で作ったんですよあれって自分で作れるんだと思いましたけど、それの、まあ、試し乗りじゃないですけどね、そんな感じでキューピッドバレーに行って、まあ、乗っていたらやっぱりね普通のそのスノースクートを、まあ、持ってる方もいらっしゃいまして、その人たちからやっぱり話しかけられるわけですよ。友達はこのスノースクートどこのとか、こんなスノースクートあるのみたいなね、そんな風に言われると自作ですっつってね、普通に買うと、まあ、どんくらいするんだ、10万円ぐらいするのかもしれませんし、それ以上するのかもしれませんけど、友達作ったのだと、まあ、3万円ぐらいだということなんで、まあ、かなり安く、ね、できたみたいです。そして、まあ、壊れずにね、ちゃんとできてるんでね、まあ、感心してますけども、はい、僕はねずっとスノーボードですね、はい、そんな感じでしょうか。ということでね、そんなけんさんからいただきました、ありがとうございます。では続いては燕市のレモンティーさんからねいただきました。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。二十四節気の小寒も過ぎて、寒くなりましたねと。風邪をひいたりされていないでしょうか。皆さん風邪とかねどうでしょうか。僕は大丈夫ですね、うん、まあ、年末年始ちょっと鼻声だったんですけど、それも治りまして、はい、まあ、ただ鼻声なだけで、ね、熱もないし、鼻水もあんま出ないし、そんな感じでしょうかね僕はね。燕市国町にある時計店、大岩時計店さんのショーウィンドウにプロ野球選手の大谷翔平さんのポスターと50万円する時計が飾ってあります。大谷翔平さんのポスターはなかなかかっこいいと思います。まあ、でも大谷選手かっこいいですよね。身長も高くてね、足も長くて、いつも野球をしているときテレビ画面に映ると足の長さが際立って足が長い人だなと思います。青柳さんはどう思われますか。もうスタイルいいですよね、うん、羨ましいですよね。その大谷さんも読んでいた本があって、その本は中村天風さんが著者で、題名は運命を開くです。これから読んでみたいと思っている本の一つですといただきました。そして私は明日18日が誕生日です。リクエスト、よかったらかけてくださいということでねいただきました。まあ、ちょっと時間もね、今のところ微妙な時間ということなんで、この後3時台にねおかけしたいと思いますが、ということでね、つばめしのレモンティーさんからいただきました。昨年だったか、ハッピーバースデーの歌を、青柳さんに歌っていただいてありがとうございました、よかったですよと。まあ、明日誕生日ということなんでね、まあ、サトチン電波だったりヒトチン電波日和だったり、まあ、あとは風間涼介さんとでねパラダイスにもありますね、そちらの方にバースデーソングのリクエストがあるのかな、うん、まあ、でも明日ね、明日おめでとうございます、先に言っときますレモンティーさんね。ではもう一つメッセージねご紹介していきましょう。ラジオネームゆうこりんさんですね。青柳さんこんにちは。はい、こんにちは。映画鑑賞券欲しいです、お願いいたしますということでねいただきました。今回ご紹介する映画、まあ、この後ね3時からですけども、マスカレードホテル、明日からね、イオンシネマ検査で公開となります。こちらの映画紹介をね、3時からしていきます。3時10分まで無料鑑賞チケットということで、ラジオネームとお名前とお電話番号をね忘れずに書いてお申し込みいただいた方抽選でプレゼントいたしますので、ご応募お待ちしております。この2時台もねお聞きいただきましてありがとうございました。3時台もねメッセージたくさんいただいてますし、リクエスト曲もねいただいているのでご紹介しつつ曲もねおかけしていこうと思います。まだまだメッセージリクエストお待ちしております。